中島敦史作李陵。乱軍の中に気を失った李陵が銃士を灯し銃粉を焚いた前後の帳簿の中で目を覚ました時、とっさに彼は心を決めた。自ら首はねて恥ずかしめを免れるか、それとも今一応は敵に従っておいてそのうちに木を見て脱走する、敗軍の席を償うに足る手柄を土産としてか。この二つの他に道はないのだが、李陵は後者を選ぶことに心を決めたのである。前羽は手ずから李陵の縄を解いた。その後の待遇も丁重を極めた。蘇帝公前羽とて先代の栗子前羽の弟だが、骨格のたくましい巨眼斜然の中年の異常夫である。数代の前羽に従って漢と戦ってはきたが、まだ李陵ほどの手強い敵に会ったことはないと正直に語り、陵の祖父李光の名を引き合いに出して陵の前線を褒めた。虎を格殺したり岩に矢を立てたりした飛将軍李光の行名は今もなお古地にまで語り伝えられている。陵が厚遇を受けるのは彼が強き者の子孫であり、また彼自身も強かったからである。職を分ける時も競争者が美味を取り、老弱者に余り物を与えるのが郷土の風であった。ここでは強き者が恥ずかしめられることは決してない。交渉を李陵は一つの旧路と数十人の寺社とを与えられ、賓客の礼をもって遇せられた。李陵にとって奇異な生活が始まった。家は重長九路、食物は鮮肉、飲み物は楽勝と重乳と乳作酒、着物は狼や羊や熊の皮をつづり合わせた鮮球、牧畜と狩猟と攻略と、この他に彼らの生活はない。一望災害のない高原にもしかし川や湖や山々による境界があって、前羽直轄地のほかは左賢王、右賢王、左六李王、右六李王以下の諸王侯の領地に分けられており、牧民の移住はおのおのその境界の中に限られているのである。城郭もなければ田畑もない国、村落はあってもそれが季節に従い水草を追って土地を変える。李陵には土地は与えられない。前羽帰化の諸将と共にいつも前羽に従っていた。隙があったら前羽の首でもと李陵は狙っていたが、容易に機会が来ない。たとえ前羽を討ち果たしたとしても、その首を持って脱出することは非常な機会に恵まれない限りまず不可能であった。古地にあって前羽と差し違えたのでは、郷土は己の不名誉をうやむやのうちに葬ってしまうこと必定ゆえ、おそらく官に聞こえることはあるまい。李陵は辛抱強くその不可能とも思われる機会の到来を待った。前羽の幕下には李陵のほかにも官の後任が幾人かいた。その中の一人英立という男は軍人ではなかったが、定例王の位をもらって最も重く前羽に用いられている。その父は個人だが、ゆえあって英立は官の都で生まれ成長した。武帝に仕えていたのだが、先年強立問い李延年のことに座するのを恐れて逃げて郷土に帰したのである。血が血だけに古風に馴染むことも早く、相当の才物でもあり、常に蘇帝公前羽の威厄に参じて全ての画策に預かっていた。李陵はこの英立をはじめ、肝心の 下って郷土の中にあるものとほとんど口を聞かなかった。彼の頭の中にある計画についてことを共にすべき人物がいないと思われたのである。そういえば他の肝心同士の間でもまた互いに妙に気まずいものを感じるらしく、相互に親しく交わることがないようであった。一度善は李良を呼んで軍略上の司教を乞うたことがある。それは東湖に対しての戦いだったので、亮は快く己が意見を述べた。次に善が同じような相談を持ちかけた時、それは官軍に対する作戦についてであった。李良ははっきりと嫌な表情をしたまま口を開こうとしなかった。善も強いて返答を求めようとしなかった。それからだいぶ久しく経った頃、大上軍を攻略する軍隊の一将として難航することを求められた。この時は官に対する戦いには出られない旨を言ってきっぱり断った。事後善は領に再びこうした領求をしなくなった。待遇は依然として変わらない。他に利用する目的はなく、ただ死を遇するために死を遇しているのだとしか思われない。とにかくこの善は男だと李良は感じた。善の長子左賢王が妙に李良に好意を示し始めた。好意というより尊敬といった方が近い。20歳を越したばかりの粗野ではあるが、勇気のある真面目な青年である。強き者への賛美が実に純粋で強烈なのだ。はじめ李良のところへ来て汽車を教えてくれという。汽車といっても木の方は量に劣らぬほどうまい。ことにラバを来る技術に至ってははるかに量をしのいでいるので、李良はただ車だけを教えることにした。左賢王は熱心な弟子となった。量の祖父李光の社における入信の技などを語るとき、万族の青年は瞳を輝かせて熱心に聞き入るのである。よく二人して狩猟に出かけた。ほんのわずかの共回りを連れただけで二人は縦横に荒野を疾駆しては、狐や狼やカモシカやワシやキジなどをいた。ある時など夕暮れ近くなって矢もつきかけた二人が、二人の馬は友のものをはるかに駆け抜いていたので、一軍の狼に囲まれたことがある。馬に鞭打ち全速力で老軍の中を駆け抜けて逃れたが、その時李良の馬の尻に飛びかかった一匹を後ろにかけていた青年左賢王が腕刀を持って見事に胴切りにした。後で調べると二人の馬は狼どもに噛み裂かれて血だらけになっていた。そういう一日の後、夜天幕の中で今日の獲物を厚物の中にぶち込んでふうふう吹きながらすする時、李良は火影に顔をほてらせた若い藩王の息子にふと友情のようなものをさえ感じることがある。天寛三年の秋に郷土がまたもや願望を犯した。これに報いるとて翌四年、漢は自死将軍李光李に騎6万歩7万の大軍を授けて作法をいでしめ、歩卒1万を率いた郷土都尉露白徳にこれを助けしめた。ひいて陰雨将軍高孫豪は騎1万歩3万をもって願望を、遊撃将軍関節は歩3万をもって語源をそれぞれ進発する。近来にない大北伐である。善はこの方に接するや直ちに婦女老幼畜軍資材の類をことごとく諸御水北方の地に移し、自ら10万の精鬼を率いて李光李露白徳の軍を水南の大草原に迎え撃った。 連戦14日、官軍はついに退くのやむなきに至った。李良に支持する若き左賢王は別に一隊を率いて東方に向かい、陰雨将軍を迎えて散々にこれを破った。官軍の左翼たる関節の軍もまた得るところなくして兵を引いた。北伐は完全な失敗である。李良は例によって関との戦いには陣頭に現れず、水北に退いていたが、左賢王の戦績を密かに気遣っている己を発見して愕然とした。もちろん全体としては官軍の成功と郷土の敗戦とを望んでいたには違いないが、どうやら左賢王だけは何か負けさせたくないと感じていたらしい。李良はこれに気がついて激しく己を責めた。その左賢王に打ち破られた公孫豪が都に帰り、子卒を多く失って功がなかったとの角で牢につながれた時、妙な弁解をした。敵の捕虜が郷土軍の強いのは関から下った李将軍が常々兵を練り、軍略を授けてもって官軍に備えさせているからだと言ったというのである。だからといって自分が負けたことの弁解にはならないから、もちろん陰雨将軍の罪は許されなかったが、これを聞いた武帝が李良に対し激怒したことは言うまでもない。一度許されて家に戻っていた梁の一族は再び獄に収められ、今度は梁の老母から妻、子、弟に至るまでことごとく殺された。この知らせが李良の耳に入ったのは半年ほど後のこと。辺境から拉致された一官卒の口からである。それを聞いた時、李良は立ち上がってその男の胸ぐらをつかみ、荒々しく揺すぐりながら事の真偽を今一度確かめた。確かに間違いのないことを知ると彼は歯を食いしばり、思わず力を両手に込めた。男は身をもがいて苦悶のうめきを漏らした。両の手が無意識にそのうちにその男の陰行を訳していたのである。亮が手を離すと男はばったり地に倒れた。その姿に目もやらず亮は眺望の外へ飛び出した。めちゃくちゃに彼は脳を歩いた。激しい憤りが頭の中で渦を巻いた。老母や幼児のことを考えると心は焼けるようであったが、涙は一滴も出ない。あまりに強い怒りは涙を枯渇させてしまうのであろう。今度の場合には限らん。今まで我が一家はそもそも官からどのような扱いを受けてきたか。彼は祖父の李光の最期を思った。亮の父東子は彼が生まれる数ヶ月前に死んだ。だから少年時代までの彼を教育し鍛え上げたのは有名なこの祖父であった。名将李光は数字の北伐に太鼓を立てながら、君側の官寧に妨げられて何一つ恩賞に預からなかった。部下の諸将が次々に爵位方向を得ていくのに、廉潔な将軍だけは方向は愚か、終始変わらぬ清貧に甘んじなければならなかった。最後に彼は大将軍永世と衝突した。さすがに永世にはこの老将をいたわる気持ちはあったのだが、その幕下の一軍吏が虎の威を借りて李光を辱めた。奮撃した老名将はすぐその場で陣営の中で自ら首はねたのである。祖父の死を聞いて声を上げて泣いた少年の日の自分を亮は未だにはっきりと覚えている。亮の叔父李官の最後はどうか。彼は父将軍の惨めな死について永世を恨み、自ら大将軍の屋敷に赴いてこれを辱めた。大将軍の甥にあたる表記将軍郭挙兵がそれを憤って 感染球の漁の時に李官を射殺した。武帝はそれを知りながら表記将軍をかばわんがために李官は鹿の角に触れて死んだと発表させたのだ。司馬遷の場合と違って李良の方は簡単であった。憤怒が全てであった。ただそれをいかにして表すかが問題であるに過ぎない。彼は先刻の男の言葉、故地にあって李将軍が兵を教え官に備えていると聞いて陛下が激怒され云々を思い出した。ようやく思い当たったのである。もちろん彼自身にはそんな覚えはないが、同じ官の交渉に李書というものがある。元災害都医として慶光城を守っていた男だが、これが郷土に下ってから常に古軍に軍略を授け兵を練っている。現に半年前の軍にも前羽に従って官軍と戦っている。これだと李良は思った。同じ李将軍で李書と間違えられたに違いないのである。その晩彼は単身李書と城幕へと赴いた。一言も言わぬ、一言も言わせん、ただの人差しで李書は倒れた。翌朝李良は前羽の前に出て事情を打ち明けた。心配はいらぬと前羽は言う。だが母の大円氏が少々うるさいから。というのは相当の老齢でありながら前羽の母は李書と習関係があったらしい。前羽はそれを承知していたのである。今しばらく北方へ隠れていてもらいたい。ほとぼりが冷めた頃に迎えをやるからと付け加えた。その言葉に従って李良は一時従者どもを連れ西北の東関山の麓に身を避けた。まもなく問題の大円氏が病死し前羽の邸に呼び戻された時、李良は人間が変わったように見えた。というのは今まで官に対する軍略にだけは絶対に預からなかった彼が自ら進んでその相談に乗ろうと言い出したからである。前羽はこの変化を見て大いに喜んだ。彼は領を右近王に任じ、小野が娘の一人を目合わせた。娘を妻にという話は以前にもあったのだが今まで断り続けてきた。それを今度は躊躇なく妻としたのである。ちょうど朱仙長駅のあたりを攻略すべく南に出ていく一軍があり、亮は自ら乞うてその軍に従った。しかし西南へと取った進路がたまたま春慶山の麓をよぎった時、さすがに亮の心は曇った。かつてこの地で己に従って死戦した部下どものことを考え、彼らの骨が埋められ彼らの血の染み込んだその砂の上を歩きながら、今の小野神の上を思うと彼はもはや難航して官兵と戦う勇気を失った。病と称して彼は一人北方へ馬を返した。翌大始元年、蘇帝公前羽が死んで亮と親しかった左賢王が後を継いだ。古六子前羽というのがこれである。郷土の右近王たる李良の心はいまだにはっきりしない。母妻子を俗滅された恨みは骨髄に達しているものの、自ら兵を率いて官と戦うことができないのは先頃の経験で明らかである。再び官の地を踏むまいとは誓ったが、この郷土の俗に課して終生甘んじていられるかどうかは、新前羽への友情をもってしてもまださすがに自信がない。 考えることの嫌いな彼はイライラしてくるといつも一人春芽を食って荒野に飛び出す。終点一匹のもとカツカツと蹄の音を響かせて草原となく丘陵となく狂気のように馬を駆けさせる。何十里かぶっ飛ばした後馬も人もようやく疲れてくると高原の中の小川を求めてそのほとりに降り馬に水かう。それから己は草の上に仰向けに寝転んで心よい疲労感にうっとりと見上げる碧落の清さ高さ広さ。ああ我元天地間の一粒子のみなんぞまた勘とことあらんやとふとそんな気のすることもある。ひとしきり休むとまた馬にまたがりがむしゃらに駆け出す。終日乗りつかれ幸運がラッキーにくんずる頃になってようやく彼は幕営に戻る。疲労だけが彼のただ一つの救いなのである。司馬遷が領のために便じて罪を得たことを伝えるものがあった。利領は別にありがたいとも気の毒だとも思わなかった。司馬遷とは互いに顔は知っているし挨拶をしたことはあっても特に交わりを結んだというほどの間柄ではなかった。むしろ嫌に議論ばかりしてうるさいやつだくらいにしか感じていなかったのである。それに現在の利量は他人の不幸を実感するにはあまりに自分一個の苦しみと戦うのに賢明であった。余計な世話とまでは感じなかったにしても特にすまないと感じることがなかったのは事実である。はじめ一概に野比滑稽としか映らなかった古地の風俗がしかしその地の実際の風土気候等を背景として考えてみると決して野比でも不合理でもないことが次第に利量に飲み込めてきた。厚い革製の古服でなければ作北の冬はしのげないし肉食でなければ古地の寒冷に耐えるだけの勢力を蓄えることができない。固定した家屋を築かないのも彼らの生活形態から来た必然で頭から低級とけなし去るのは当たらない。肝心の風をあくまで保とうとするなら古地の自然の中での生活は一日といえども続けられないのである。かつて先代の祖逓公前右の言った言葉を利量は覚えている。漢の人間が二言目には己が国を礼儀の国と言い郷土の行いをもって近住に近いとみなすことを難じて前右は言った。漢人の言う礼儀とは何ぞ。醜いことを表面だけ美しく飾り立てる虚飾の意義ではないか。利を好み人を妬むこと肝心と個人といずれか甚だしき。色にふけり財をむさぼることまたいずれか甚だしき。上辺を歯にさればひっきょう何らの違いはないはず。ただ肝心はこれをごまかし飾ることを知り我々はそれを知らぬだけだと。官所以来の骨肉相はむ内乱や後進連の排斥生還の後を例に引いてこう言われた時利量はほとんど返す言葉に窮した。実際無人たる彼は今までにも反差な例のための例に対して疑問を感じたことが一切ならずあったからである。確かに古族のそやな正直さの方が美名の陰に隠れた肝心の陰険さよりはるかに好ましい場合がしばしばあると思った。諸家の俗を正しき者古族を卑しき者と頭から決めてかかるのは あまりにも肝心的な偏見ではないかと、次第に李良にはそんな気がしてくる。例えば今まで人間には名のほかにあざながなければならぬものとゆえもなく信じきっていたが、考えてみればあざなが絶対に必要だという理由はどこにもないのであった。彼の妻はすこぶるおとなしい女だった。いまだに主人の前に出るとおずおずしてろくに口も聞けない。しかし彼らの間にできた男の子は少しも父親を恐れないでよちよちと李良の膝に這い上がってくる。その子の顔に見入りながら、数年前長安に残してきた、そして結局母や祖母と共に殺されてしまった子供の面影をふと思い浮かべて、李良は我知らず突然とするので。